ゴーゴーレノファ、
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 ゴーゴーレノファでございます。やっと勝ちました。
そうですね、もうよかった。
やっと勝ちました。2回言った。
嬉しかった。勝ったぞ
本当ですね。前節、まあ、第5節はですね、岩田を相手にですね、2対1、まあ、前半ポンポンと、点を取ってですね、ゲームを有利に進めるという形になりましたけれどもね、これで勝ち点を、まあ、3を初めて積んでですね、勝ち点5ということになりました。まあ、例えばジェフ千葉とかね、相模原とか群馬とかそれ以下のチームはいずれも星を落としてますので、順位は結構ポンと上がって14位までですね、やっぱり勝ち点をここで多く積んどきたいなってなりますよね。
そうですね、もう本当に
中盤戦に向けてね、やっぱ序盤をここのまま星ずっと落とし続けるわけにはいかなかったなっていうところだったんですけども、でこのゲームでですね、まあまあ、データ分析の世界ではね、最も価値があると言われるサッカーの世界で2点目を入れた草野選手に今日はお話を伺っています。いつもの通りリモートでの、インタビューなんですけれども、インタビュアーもいつもの通り徳田智代でございます。
草野選手、まずは初勝利おめでとうございました。
ありがとうございます、
ね、待ちに待った勝利でしたけれども、もう試合が終わった瞬間どんな気持ちになりましたか？
いや、やっと勝てたなと。やっととりあえず本当に内容よりも結果にこだわってやってたので、そこはまず結果として出たのはすごい良かったですね。嬉しかったです、
いやそうですよね。今内容よりも結果にっていうことありましたけれど、やっぱりその結果が出るっていうことはそのメンタル的にも非常に大きいですよね。
そうですね、やっぱり勝つことによって選手自身も自信がつきますし、自分たちがやってるサッカーっていうのにも自信を持ってプレーすることができるので、そこはすごい大きいかなと思います。
勝利をしたジュビロ磐田戦を振り返っていきたいなと思うんですけれども、まずはね、前半のいい時間帯に2得点取れましたね。
そうですね、あそこは大きかったですね。ゲームの進め方がすごい楽だったので良かったです。
なかなか先制点が取れないゲームが続いていた中で、先制点というのはやはり一つポイントだったんですか、取りたいという？
そうですね、やっぱり先制点取れるとやっぱ僕たち自身もすごいこうちょっと気持ちが楽になるというか、自信を持ってプレーできるようになるので、そこはすごい大きかったですね。
13分に高井選手のゴールで、20分に草野選手のゴールだったから、もう10分も経たないうちに追加点を草野選手が挙げたことになるんですけれど、はい、ゴールシーン、高井選手からのふわっとしたクロスだったと思いますけれども、勢いよく合わせていきましたね。
そうですね、シーンはまずケンさんからカズマ君にいいボールが出たので、でカズマ君がフリーでルックアップしてたので、多分カズマ君自身も多分どこでも蹴れるような状態だったので、でレンがいい感じでニアに走ってくれて、そこにディフェンスがほぼと言っていいほど取られてたので、まあ、ファーに回ったらカズマ君がリーボールが来て、あとは当てるだけでした。
本当にまあ、いわゆるツートップのいい関係性っていうのが活かせたようなシーンだったように思いますけど、どうですか？
そうですね、レンとは練習中からもよくコーチングして声をかけ合って、いい距離感でできていたので、すごい、はい、やりやすいですね。
なるほど。このゴールシーン以外にも、その多くのチャンスメイクっていうのも草野選手していたと思いますけれども、攻撃面で常に意識していることってどんなことなんですか？
まずは相手のディフェンスラインの背後を取ることを常に一番に考えてて、でそこが一発で取れないなってなった時に、足元であったり、ツートップの片割れである、まあ、レンであったりとこうコンビネーションを使ってうまくそこで引き出して起点になるってことを意識してますね。
前節の岩田戦の時にも目立ったように思うんですけれども、主から攻に切り替わった瞬間のその前の向き方というか、切り替えの速さっていうのすごく目立ったように思うんですけれど、このあたりはどうですか？
そうですね、監督からもあるように、その奪った後主から攻に変わるところっていうのは、相手のディフェンスラインというのも準備ができてなくてバラバラだったりするので、そこは一つカウンターとしてチャンスになる部分なので、そこはもう練習中から常に意識はしてます。
ビルドアップの時も、その草野選手結構その小松選手もそうだと思うんですけれども、まあ、ちょっと降りてきて助けに来たりとか、まあ、そういったシーンもあったり、相手陣内に侵入したら本当にいろんなところに顔を出すじゃないですか。このあたりっていうのも見てて面白いです。
本当ですか？やっぱりポジショニングはあると思うんですけど、こうなんだろう、流動的に、例えばフォワードだから前にしかいないとかじゃなくて、フォワードでもサイドに流れたり、 ボランチぐらいまで降りていったりっていうのは全然あっていいと思うんで、そしたらその部分で空いたスペースに違う選手が入って流動的にあればものすごいこう活性化されると思うので、そこは僕一人じゃなくてチーム全体が意識してやっていければボールは動くのかなというふうに思います。
そのあたりってその連携面って手応え感じてこられましたか？
そうですね、最初はやっぱりこう選手の特徴であったりどういうプレーだっていうのも分からないことも多かったんですけど、練習をやっていくうちにつれてこう出すタイミングであったり動き方であったりっていうのもどんどん理解してくると、そこはこう、まあ、あとコミュニケーション取ったりして噛み合っていければ、まあ、どんどんこう良くなっていってるなっていう自信っていうか、まあ、手応えはありますね。
そんな中でももう開幕戦からスタメンで起用されて、草野選手も非常にもうなんかこのサッカーにフィットしてるというか、なくてはならない存在だなというような印象も受けるんですけれど、ご自身の今の立ち位置とか現在地ってどのように捉えてますか？
そうですね、まあ、ありがたいことに監督には使っていただけてるので、点を取ることにこだわってフォワードである以上そこは求めていきたいなというふうにこれからも思ってます。
なんかこうだから練習と、当たり前ですけど練習とゲームで全くそのクオリティが変わらないというか、堂々としてる印象が強いんですけど、メンタルって強い方ですか？
自分で言うものが分かんないですけど、まあまあそうですね、って人にはよく言われますね、人からは。
なんかそれが、レノファの公式カメラマンの女性の方がいらっしゃるんですけど、
はい、
どんな表情をされてても絵になるって、いつもいつも自信に満ち溢れたその表情をされてるから、どのシーンを撮ってもいい写真が撮れるんだっておっしゃってたんですよ。
本当ですか？嬉しいですね、それは。
ね、それってやっぱりその出てるんじゃないかと思って、気持ちが
プロサッカー選手である以上はこう自分に自信を持ってプレーするのが当たり前だと思ってますし、それが出てるのか分かんないですけど、はい、いただけると嬉しいですね。
今年はね、もっともっとゴール量産できそうな感じしますね。
したいですね、はい。
さあ、ということで、草野選手といえばですね、横浜 FC から、まあ、レンタルでこの山口に来られてるわけですけれども、もともとその山口の練習に参加されていたこともあったんですってね。
そうですね、僕が高校3年生の時に進路を決める時に、当時レノファーがJFL から J3 に上がる年かなに練習参加させていただいて、その時に一度お世話に、はい、なってます。なんか縁を感じますね。
ねえ、
そういった意味では
その時に練習参加した時のその山口の印象と今の印象ってどう変わりました？
そんなに変わってなくて、すごいなんかパスを攻撃的なサッカーをすごいするなっていうのを当時からその時はすごい思ってて、ちょうど岸君かながスタメンでバリバリめちゃくちゃ点取ってる多分時期で、すごいフォワードがいるなっていうのはすごい覚えて
ます。あ、はい、そうですよね。だからそのタイミングだから、逆にその岸田選手もそうだし、島谷選手も今年山口に帰ってきた形になって、あ、まあ、ある意味再会みたいな感じ。
そうですね、でも向こうは全然覚えてなかったですけど、ね、僕が一方的に覚えてただけだったんで、あれですけど。
そうですか。さあ、じゃあ次なんですけれども、もうこの調子でホームで初勝利してもらいたいなと思いますが、栃木戦どんな試合になりそうですか？
そうですね、相手チームは蹴ってくるチームだと思うので、やっぱりこう競り合いのところであったり球際のところっていうのがすごい大事になってくると思うので、そこを負けないようにして、でセカンドボールを拾ってマイボールの時間をできるだけ長くしていくことがポイントになるかなというふうに思います。
もう本当に体力勝負な感じのゲームにもなりそうですね。
そうですね、なのでまた前節と同じように先制点をできるだけ早く取って2点3点と守備は無失点でできるように頑張りたいと思います。
わかりました。じゃあ最後にサポーターの皆さん、リスナーの皆さんに一言メッセージをいただけますか？
次ホームで必ず初勝利、ホーム初勝利できるように頑張りますので応援よろしくお願いします。
ちょうど注意のチームとのね、
はい、
2戦連続になりましたけど、まあ本当ちょっとこのコーナーの頭にも言ったんだけれども、綾の部分があって今14位ですよね。
上がりましたね。
何が綾かというと、注意13位以下のチームってほとんどが、
うん、
それ以上のチームと戦ってるんですよ。
そう、
下位対上位だったら、
うんうん、
だから例えば下位が星を落としてレノファも星を落としてもそんなに順位が勝ち点差がつくわけじゃない、うんうん、順位もそんな変わらないっていう、それまでババンと落ちるって感じじゃ なかったんだけど、逆に言うと他がババンって上位に対して星を落としちゃったら、レノファここで勝ったらポンと上がるなっていうのを思ってたんですよ、
うん、
ただ今言ったパターンになって、はい、ジェフチバー、相模原、群馬、長崎、東京、ヴェルディの山賀に愛媛がみんな落としたんですよ星を。で勝ち点5以下で言ったら、あの北九州とレノファしか勝ってない、
うんうん、
で上見ると山形が勝ち点5で、まあ、ここは得失点差なんだけど、うんうん、だから今ちょうど真ん中まで来てるぐらいで、12までと13以下で分けるとちょうど真ん中あたりで、
う
ん
う
ん、次は栃木との戦いで12位対14位なんで、
はい、
ここは勝って入れ替えしたいところですよね、
うん、もうそれは絶対に入れ替えましょう。そうそう、
これうまくいくと今14位ですけど10位11位あたりまで、
うんうん、
まあこれもあやがあるから、あの組み合わせと、うんうん、勝敗引き分けの勝ち点の取り方のあやがあるからあれなんだけど、まあ上げれることもできるから、まあそう簡単じゃないよ、うんうん、言っとくけど、やっと初めて勝ったばっかりだよね、
うん、そう、もう初勝利ですからね。
そうそうそう、じゃあ、 あの5戦全勝してる新潟とか琉球の分析はどうなんだって話になってくるんだけど、そこに向けてはっていう話になるけど、うん、まあここは素直にとりあえずそう、まあそういうのも楽しみの一つじゃない、やっぱりプロのリーグの世界って、うんうん、まあそれもありつつ、まあ、今回はとりあえずあの明後日のホームゲームまではこの勝利をちょっと噛み締めて、
うん、そう、もう草野選手も言ってましたもんね、ホーム初勝利をって、
そうそう、これはね、うん、やっぱ届けてもらえるようにね、まあ、応援する側もしっかり応援しようっていうね、これは4日もまたちょっと都合でスタジアムには行けないんですけれども、まあ、しっかりで
も、はい、私はホームからもうガンガン応援します、はい、
ちょっと遠くから声援を送っておきます、
はい、
はい、ということで、第6節栃木 SC 戦は4月4日日曜日ホームミラスタで午後2時キックオフ、それとお、どこに、あ、あったあった、ね、天皇杯の組み合わせが、決定したということで、5月22日土曜日、午後3時から、ベルスパ大分ということで、ベルスパとか JFL のチームとやります。で勝ったら今度はまた J2 の山形だったと当たるっていう組み合わせになってますんでね、まあ、こちらの方も応援しましょう。以上ゴーゴーレノファ、来週もお楽しみに。